アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第32回になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前回が発信としてこう実績をどんどん載せるべきだっていう風な話、は
い、
ねえ、
やってください。
されていましたけども、でもその中でも私もちょっと解像度が上がったなというふうに思いましたので、
はい、
これはぜひとも進めるべきだなというふうに思いますね。で、今回はおそらくじゃあそれをどういうふうにこう伝えていくのかっていうホームページのあり方というか、その元になるサービスですよね。
はい。
はい、そこについてというところでお話をしていくのかなというふうに思っておりますが。
そうですね。今日のテーマは、ワードプレスという基盤を使うのか使わないのかみたいなテーマでいきたいなと思ってます。うん、
はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
とはいえ鈴木さんワードプレスでしょ。
当社もワードプレスを推してるってところがあって、はい、うんうんうん、でも最近になっていろんな多様性が出てきたので、はい、まあ、それに対してどういうふうに考えればいいのかみたいなところを発信できたらなって言ったところ
を、ああ、いいですね。うんうん、改めてワードプレスを使うことのこう意義とかちょっと語って議論の基礎にしてきますか。
うん、そうですね、うん、ワードプレス自体はそのホームページ制作をするときのデファクトスタンダード的なその CMS というツールなんですね。うん、はい、CMS っていうのはこうコンテンツの略で、はい、その例えばブログを投稿する、ニュースを投稿する、うん、管理者がログインするみたいな一連のその機能を兼ね備えたシステムなんですね。うん、
しかも老舗ですよね。結構
そうなんですよ。昔2000年代半ばぐらいからもうデファクトスタンダードになっているので、はい、もう20年ぐらい経つんですね。
う
ん
う
ん、
そう思います。なんかそれがタダで使えるんだみたいな形で結構広まってたような印象。
そうなんです、そうなんです。商用利用ももちろん個人利用も無償で使えるみたいなところがあって、うんうん、繰り返しなんですけど2000年半ばぐらいからもうデファクトスタンダード的に使われていて、まあ、大手も中小も、はい、
そうですね、
使われているっていうようなツールですね。
うんうん、結構カスタマイズ性も高いんですよね。
そうなんですよ。カスタマイズ性も高くって、おすすめはしませんけど EC サイトまで作れるみたいなところもあったり。
おー、はい、作れますね。おすすめしないという理由もまた別のタイミングで聞いてもいいかな
そうですね、それはそれで長くなっちゃうんで、
はい、そうですね、
はい、うんうん、こういうワードプレスといったところが今そのホームページ制作するについてはデファクトスタンダードではあるんですけども、うんうん、まあ、それに対して課題感もやっぱりいろいろあって、新しいソリューションも出てきているんだけれども、うん、やっぱりこう私としてはワードプレスがおすすめですよ、考え方があるんだよってことをお伝えしたいなっていう。
あ、はい、ぜひともですね、はい、でも本当にね、いろいろな形でサイトを作れるようになりましたので、うんうんうん、ワードプレスであるこう意義というか、はい、を再確認していくのはいいかなって思いますね。
そうですね、うん、で例えばよく言われるのがワードプレスというのはログインとかログアウトとか、
はい、
ブログを投稿するとか、
はい、
削除するとか、うんうん、あとプラグインを入れれるとかっていったところで、はい、いろいろなプログラム的な要素が入っていて、
はい、
まあ、その柔軟にできる上に攻撃されやすいポイントになっていたりとかするんですよね。なので更新を放置してしまうとそこが突破点になっていたりとか、
はい、
あとセキュリティ的にいかがなものかっていうところのプラグインを入れてたりとかすると、うんうん、そこがポイントで突破されたりとかっていったところがよく言われるところの一つ目だったりとか、
うんうん、広くシェアがあるからこそ一つそういった突破ツールを作ったら多くに波及することができるから、
そうですね、
悪意あるユーザーがそういったものにこう着手しやすいという側面もあるんでしょうね。
そうです、そうです。あとはね、そのホームページでそんなにニュースとかも更新しない割に大掛かりなツールを入れるっていったところの重さ的な話があったりとか、はい、っていったところはよく取り上げられて、そうだったらツール A みたいな、ツール B みたいな形でいろいろ取り上げられるんですけれども、はい、うん、まあ、それを考えてもやっぱりまだそこに乗り移るにはまだ早いんじゃないだろうかみたいなところを考えてるっていったところの部分で、うん、なかなかそれが伝わらない部分もあったりとかするので、こういう場を借りてお伝えできたらなというところがありますね。うんうん、で、まあ、そういうデメリットはあるものの、うん、新しいもの、例えばなんですけど、はい、クラウドフレアを使って、はい、まあ、性的コンテンツを上げていきましょうみたいな考え方もあるんですけれども、うんうん、まあ、そこにすると確かにそうセキュリティはすごく硬くなるなとは思うんですよ、はい、
うんうん、
思うんですけど、クラウドフレアを使える人材が世の中に何人いるんだというところも考えてみてほしいんですよ。で、私もともとその富士通グループの SE をやってたりとかするので、はい、 まあ、開発するときにあたってはチームで開発するんですよね、
はい、
なので、うん、チームで開発するときに、うん、みんなが使える技術で開発しないと、
うん、
メンバーが集まらないんですよ。
いやー、わかります、はい、役所で勤めていたときに、
はいはい、
前任者がすっげーマクロ組んでて、
はい、なるほど、
触れなくなってるやつ。
そうで、それがね、独特のツールで開発されてたりとかすると、もうさらに手が加えられない、
は
い、
ええ、
その観点で見たときにクラウドフレアはいいツールかもしれないんですけど、それを使える人って結構エンジニア的な人なんですよね、
はい、
うんうん、私はもともとエンジニアもやってたので、そこら辺やろうと思ったらやりますけど、
うんうん、主軸はそうですよね、今 SEO としてのマーケッター、
マーケッターの人だったりとか、うん、まあ、デザイナーの方とか、
うんうんうん、
あとは地方の人材のところで考えた時に、
はい、
そのクラウドフレアを使えれる人材を探そうと思った時に、うん、どうしてもエンジニア流の人になってしまって、そうなると単価も高いでしょうし、
うん、
あとはそのやりたいことに対してちょっとこうシステム屋さんになってくるの硬いサービスな、うんうん、例えばデザイン性がなかったりとか、
はいはい、
マーケティングセンスがなかったりとかしますので、その時のことを考えたりすると、うん、そこまでこうクラウドフレアを使った方がいいと思いますかみたいなところは思うんです。
あ、システムに対してオーバースペックすぎるんじゃないかと。
おっしゃる通りです、
うん、
なので大企業でエンジニアが一人もう人材として抱えていて、うん、みたいなところであれば全然使っていただくのはいいと思うんですけども、中堅企業、中小企業でシステム部門がいらっしゃらないようであれば、
うん、
結構そこで苦労されてしまったりとか、
うんうんうんうん、
もしくは例えば数年後、
はい、
見直したいなと思った時に、うん、今ある資産を生かせにくい形もあり得るんですよね。
これ提案する会社さんにもよるかなっていうふうに思ったのが、
うんうん、
極端な話、そういったこう今後の回収に対してもちゃんとこう答えてくれるんだろうなっていうところがある意味こう社歴の長さだったりとか、うんうんうん、物語る部分もあるのかなっていうふうに思ってですね、
はいはいはい、
うん、なんかそこにちゃんと今後答えてくれるのかしらっていうふうな部分をどう答えていくのかってすごく大事だなっていうふうにお話聞いてて思いましたね。
まあ、そうですね、そこの会社さんにずっと任せられるかっていう社歴の深さもそうだと思うんですけど、私はよく考えるのは次を制作するときにより良いものにしたいと思うので、
はいはいはい、
その時に今ある資産を生かしてよりこう、
ああ、なるほどなるほど
って考えるので、その会社さんに依存しない、いわゆるベンダーロックインみたいなことを避けたいですよね、
は
い、
ああ、なるほど。発展させるにあたってプラスにはしたいんだけども、
うん、
スクラップビルドだったらすごく大変であると、
うん、
拡充させるであったりこれまでの、まあ、資産というかあるものは生かしつつ展開させたいというふうに考えると、まあ、慣れ親しんでいるものの方が、まあ、上昇性高いと。
そうですそうです、
うんうんうん、
弊社でも時々ありますけども、ワードプレスで作り込んだシステムであれば、
はい、
その延長線でリニューアルみたいなのが考えられるんですけど、
はい、
もうオレオレフレームワークっていうその会社独自の仕組みで作られたような、う
ん、面白い表現しますね。
そうですね、ごめんなさい、思わず言ってしまいました。
いえいえ、
その会社独自で作ったプログラムですね、はい、例えばその会社独自のログイン管理機構だったりとか、
はい、
権限管理機構だったりとか、
うんうんうん、
あとはそのファイルの配置の仕方とかも含めてなんですけども、はいはい、でなってくると、うん、その会社さんのこうシステムを全部読み解かないといけないってところで、もう予算感が全然合わないんですよね。
確かに確かに、まあ、ワードプレスであればそのブログとしてその記事をこう入れてるんであれば、
はい、
まあ、どういうデータの持ち方をしてという基礎的なものは同じなので、デザインを変えるって言っても引っ張ってくる元のデータは一緒ですもんね。
そうなんですよ、開発したと言ってもここを開発したんでしょみたいな、
うんうん、
ログインのところはワードプレスに使ってるからそれをプラスで開発する必要はなくてみたいな、
はいはいはい、
なのでこう資産が積み上がっていかないみたいなところは避けていただけたらなとっていうところも含めて、ワードプレスから離れるとそうなりがちみたいなところだけは
確かにあるかもしれないですね、まあ、特にそのね、うん、予算からしてみれば一番最初目に留まるのはデザイン性であったりとかだったりするので、うんうん、そのこれまでお付き合いがしていた堅牢なシステムを作ってくれている、でもデザインとして気に入らないから次はこっちの会社さんにしようっていう風に切り替えたいっていう風になった時の切り替えコストがまあとんでもないことになると、そういうことですかね。
そうですね、うん、そうですね、ということで、まあ、おそらくこうワードプレスというのは今の時点でもよく出来上がっているシステムなので、
はい、
まあ、そこら辺はしっかりこう評価いただいた上で、うん、もし何か違うシステムをご提案いただいているようだったらデメリットも踏まえてご検討いただきたいなといったところが、
はい、でまた鈴里さんでしたら、
はい、
あのワードプレスなんか一からそのテンプレートを扱わずに一旦ゼロに戻して作るっていう作り方がすごく印象的だなと思って。
あ、なるほど、 そうですね。
そう、なんか本当にこのワードプレスの強みだけを確保して、本当にこう一から作っていくっていうスタイルがすごく面白いというか、理にかなってるなと。
そうですね。ちょっと離れた話なんですけど、ワードプレス上でその作ろうと思った時に、デザインのセットが売ってるんですよね。
うん、あります。テンプレートとして販売されてますね。
で、その子を打ち替えてホームページを制作するというやり方があって、格安のホームページ制作会社さんってそういった作り方をしてるんですけども、弊社そういう作り方はしてなくて、まあ、そこはなぜかというと、他社が作ったホームページのテンプレートを保守するのがすごく大変なんですよ。
あ、なるほど。
どんな会社でも使えるようにそのテンプレート組み込まれているので、さまざまなケースに対応しようとするがあまりに、いろんな対応できるように、ここに画像を配置できるモード、サイドバーがあるモード、フッターに画像ができるモード、 SNS アイコンを出すモードとかみたいな、そのいろんなモードがあるんですよね、
はいはい、
そのモードの分だけ if 文だったりとか for 文だったりとか、プログラムの処理が入っていて、どうなんだ、もう昔見ましたけど、確か弊社が開発すると1000行とか2000行で済むところが2万行とか超えてくる。
ああ、それも単純に表示速度が遅くなる原因になってきますね。
バグが発生しやすいポイントもなりますし、ワードプレスもどんどんアップデートしていくんですよね、まあ、そういった時にアップデートが追いつかない場合もあったりとかするんですよね、なのでそこは私たちはしっかり保守するためにさらから作るんで出してますね、
またこの格安ホームページみたいなキーワードが出ますけど、それはね、また別のエピソードでもしっかりお話をお聞きしていきたいなというふうに思いますね。なんかそういった要素もあるよというふうなことで、まあ、そう考えると、まあ話を戻しまして、ワードプレスの、まあ、その、まあ、冗長性というか、いろいろにこう波及することができる、でシステム移行させることもすごく便利だというふうな、まあ、話があって、あ、まあ仕様としてはすごくいいなというふうには感じましたね。で、その一方でですね、そのワードプレスのその良さ、これも特性だと思うので、まあ、選び方だと思うんですけど、例えばワードプレスって私データベースになんか強くない印象があってですね、もともとブログ制作のイメージから発展しているので、データベース管理していくような、先ほどその EC にお勧めしないとか、そういった部分は DB 管理の話なのかなっていうふうに思ったんですけど、
そうですね、
ワードプレスが必ずしもその最適解じゃないケースっていうものもあるんじゃないかなという、企業さんのニーズによっては。
なるほど、なるほど、そこでいくと大量のアクセスが来るパターン、
はあ、はい、
だったりとか、大量にデータをさばかないといけないパターン、まあ、前者の大量にアクセスがあるパターンはやりようがあるんですけど、
はいはい、
CDN とかっていうツールを使って全然ワードプレスで対応できる部分もあるんですけど、大量に処理をさばかないといけない形になってくると、まあ、コウキさんがさっきおっしゃられたデータベースの方から含めてちょっと不利なところもあったりしますね。その時はワードプレスで選ばないです。
大量な処理ってどういうイメージなの？
まあ、例えばゲームシステムみたいなのをワードプレスで作りますかみたいな時には、
それは全然イメージ湧かない
ですよね。なので一般的に皆さんが思ってらっしゃるホームページ制作したいなって思ってる文脈においてはワードプレスでいいと思うんですけど、
確かに
例えば業務の中で使う在庫管理システムとか会計管理システムとか、まあ、そうなってくると少しこう系統が違ってくるかもしれないですね。
単純に企業が想定しているその自社を表現するためのホームページっていう風に考えるんであれば、ワードプレスを活用しているのがいいんじゃないかっていう話、
こと足りること多いです、
はい、そこから別のシステムっていう風になるとちょっと冗長性悪いし、切り替えリスクが高まるんじゃないかと、
そうですね、
その時は安く作ってもらっても切り替える時にすごい金額かかりますっていう風に言ったら、もう手の内容なくなりますもんね。
そうなんですよ、保守できますよとは言うんですけど、万人が保守しやすい方がより単価安く済みますし、その後のその乗り換えリニューアルみたいなところもやりやすいですので、
そうですね、なんかそこしかできないよ、その方しかできないよっていう方がもし、いや来月から単価グッと上げますっていうふうに言われたら、それだけでもびっくりしますもんね。
確かに確かに、
いうところからのそのリスクからも、まあ、ワードプレスっていうような広く親しまれているまあ、サービスを活用するっていうのは、まあ、そういった面からも意義深いんじゃないかということですね。
そうです。今のところワードプレスを選択するのは本当に悪くない選択だと思いますので、そこをお伝えできたらなというぐらいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。